高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今度はやはり車のお話ですけれども、お酒を飲んで運転して事故を起こすというそういう種類の危険運転致傷事件のお話をしたいと思います。静岡県浜松市の国道の交差点で、乗用車を運転していて、でひき逃げ事件を起こしたということで、自動車運転処罰法に違反した、具体的には過失傷害という罪名で、浜松の警察に逮捕された28歳になる男性の被疑者がいて、で飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だったということで、今申し上げた自動車運転処罰法違反の中の危険運転致傷というこの重い罪名の方で起訴をしたという報道が6月にありました。でこれはしばらく前の報道ですけれども、これは事件にはさまざまな事情といいますか背景といいますかがあったようで、関心を持って、私も見ておったのですが、この事件について浜松市の警察は事件を検察に送った段階ではまだこの容疑の中に飲酒運転が入っていなくて、つまり本人も飲酒を否定していたということもあり、飲酒運転はなくて、事故ということで、ひき逃げを起こしたという、それを問題にしたそういう捜査だったのですけれども、捜査関係者はその場で捕まらなければ発覚しないという、そういう甘い考え方は通用させないと、つまり逃げ得を許さないという観点から徹底的に捜査を尽くして、それで飲酒による事故だったということを突き止めたという、そういう経過があったんですね。で、よく調べた結果は、市内の飲食店でビールだの焼酎だのをかなりの量飲んでいたということになり、そして今申し上げた危険運転致傷、これ致死傷でも同じことなんですけれど、危険運転の結果人を死亡させたとか怪我をさせたという時に、事故当時酒の影響でアルコールの影響で正常な運転が難しかったということを明らかにするのが警察捜査当局の責任で、でこの事件では捜査関係者が現場周辺の防犯カメラの映像だとか、あるいは目撃者の証言だとか、その分析をさまざまに積み重ねたと。そして事故前後どういう運転をしてきたのか、その運転経路もそれも突き止めたと。で飲酒をした店での飲酒の量も特定した上で、この状況では事故当時正常な運転ができない飲酒状態だったということが明らかだということを結論付けたという経過があったようです。まあ、で捜査関係者は飲酒運転の危険性をただ訴えるだけではなく取り締まりを強化する必要があるという観点からこの捜査を行ったということを言ってました。さあ、飲酒運転は危険です。多くの皆さんは案外アルコールを 体に保有した時にどのくらいそれが体内に保存され続けるのか、そして運転行動にどのくらいの悪影響があるのかということをあまり知りません。しょっちゅうそういう経験をする人が知っているという理屈にもなりかねないので、この議論は非常に危うい議論ですけれども、知らなくてよかったとも言えるんですけれども、知りません。で知らないために、今度はお酒を飲んだ時に自分は大丈夫だというふうに思う人が実際に多いという問題があります。時々お話をしますが、そしてまた 行して今日改めてお話をするのですが、お酒を飲むということは体の正常な認識能力や行動能力を傷つけます。でそしてそれはかなり長い時間続きます。多くの皆さんが想像しているよりははるかに長い時間続くものだということを頭に置いた方がいいと思います。私は弁護士としてそういう相談を受けるときにいろいろ尋ねたり確認をしたりしますが、多くの時に私が感じるのは皆さんが割合と簡単にアルコールが抜けるものだと思っているというところがあります。抜けません。風呂に入っても食事をしても寝てもそういう行為によって、どんどん抜けていくものではないのです。大きな決定要素は時間経過です。決定的な要素は時間です。時間がしかもそれはかなりの時間と言っていいでしょう。かなりの時間が経たなければ体の中に残っているということです。でこのことについては先ほどお話をしたその静岡の警察だのあるいは検察だのが非常にその腹をくくって徹底的に追及するんだとやったということなのですけれども、案外警察や捜査当局の人もそれを実感としては分かってないんじゃないかという気がします。今度は最近のことになりますが、9月の下旬に同じ静岡県の焼津警察が静岡中央署、これは静岡市ですけれど静岡中央署の交通課の警部補というのは警察官の中でもそれなりの位の高い人たちですよ。その警部補の41歳になる男性を道路交通法違反の中で酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕したというそのことが報道されました。交通課の警察官が酒気帯び運転で現行犯逮捕されるというのですから、しかもこれが交通安全運動の最中だったということで、もう何重にも、とんでもない話ということになりました。警察の中にも酒気帯び運転飲酒運転というものがどんなに危険なことかということについての認識が必ずしも徹底してない、取り締まらなければいけないことになってるから取り締まってるというような理屈がかなりあって、飲酒運転が危険だという認識は実はそれほどない、そのことを私は反映していると思っています。この巡査、ここは言い直します、この警部補は県警の捜査によると午後11時55分頃に焼津の市内で酒を飲んで酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転していたと、そういう疑いを持たれました。午後9時ごろに仕事を終えて居酒屋で仲間と、おそらく警察官でしょう、仲間と約1時間焼酎 2,3 杯を飲んだ。焼酎 2,3 杯というのはどのくらいのコップで飲んだかということにもよるんですけれども、また焼酎のその度数というものは特別に高い焼酎か度数の高い焼酎かどうかという点もちゃんと見極めなければいけませんけれども、酒気を帯びて運転する状況になっていた。でそこで車で帰る途中で街路灯にその乗用車をぶつけたというんですね。検問で引っかかったっていうのではなくて事故を起こしたというのですから、かなり運転能力は低下していたというふうに思われます。誠に遺憾、そういうことを県警の要職の人が言ったというんですけれども、誠に遺憾で済む話ではなくて、実は飲酒運転というものがどんなに交通自動車の運転行動にどんなに自動車の運転行動に、妨げになるものかということが警察自身にもあまり理解されていない いうことが大きな問題だろうと思います。まず警察の中にそういう空気が根絶されていない交通警察官でさえもわからないでいるという状況があるのではないかというふうに私は思うんですね。こういう状況で一体どうするんだという議論です。先ほどお話をした浜松の事件で、飲酒運転の危険性を訴えるだけではなくて取り締まりを強化する必要があるなどと言っている言葉が実に虚しく聞こえます。まず警察よ、しっかりせよという議論でしょう。でこのことは決して私は静岡県の警察だけがおかしいのではなくて全国に津々浦々の警察の中にその思想というんでしょうか、考え方が徹底してないということが確実にあると思います。取り締まりに一生懸命になるだけがノーではないぞということを私は申し上げたいと思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにします。